どうも、オレンジです。
私は、あずきバー。あなたは、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
今ね、収録が9月の8日ということで、夏もすっかり終わったのかなとか、終わってないぜっていうの、いろいろあると思いますけど、オレンジさんの夏は終わったのかな？
始まってたかなっていう感じですけどね。夏？みたいな感じですけどね。
いやいや、夏フェスに行ったなんて噂も聞きますよ。
夏フェスって言ったってね、そこから夏を感じるかどうかっていうのは本人次第ですから、は
い。いやいや、だから本人に聞いてんじゃないの。
いろんな言い方あります。今今年の夏は、列っていうね、僕の好きなアフターシックスジャンクションでは列っていう言い方してますし、酷っていう、ひどいっていう字書いてね、酷っていう言い方もしてたりします
ので、人の言い方はいいのよ。だから、暑かったってこと？
思い描いていたような夏っていうのはどうだったのかしらって、今がようやく夏かもしれないねっていうところは思ったりはしますけどね。
あ、今夏なんだ。え、なんで？
なんて言うんでしょうか、ちゃんとこう日照りがあってちゃんと生きていけるっていう、
いやいや、気温とかそういう話じゃなくて、イメージの夏ってあるじゃないですか。
あれですか、あのミセスグリーンアップルみたいなやつですか。
うわーすごい、こな夏を敵に回したらあんたもう生き残れないよこの世の中。
チューブかな、チューブか。
え、でもです、ね、ないのその夏にまあいや、その全般に暑い。それが暑すぎるとかっていう話は、まあ、ここで置いといて、暑い中に、はい、まあ、こういう時期だから、俺、理由はよくわかんないけど、フェスとかもこの時期なぜかやるじゃないですか。
そうね。本当に今となったらなぜかっていう感じ。まあ、スケジュール上しょうがないんですけどね。はいはい、はい。
まあ、でもほら、学生さんがお休みっていう時期は、まあ、あるのかなとも思いますが。
はいはい。
あと、まあ、ほら、お祭り、夏祭りってのも、まあ、この時期結構多いじゃないですか。
多いですね。
いや、うん。
お盆とか近いから
な。花火とかあったりとか。なんでこんな基本的なことをね、はいはい、わざわざ偉そうに言わなきゃいけないんだか、よくわかんないけど。ね、
じゃあ夏おじさんが。夏おじさん。
夏おじさんじゃない。なんで夏をわからない人になっちゃうのかわかんないけど。だから、そういう夏みたいなものを、うん、そもそもあんまり好きじゃないっていうお話かもしれませんけど、まあそうじゃなかったら、はい、夏は、今どんな状今日ですか、進んでるの、終わってるの、これから始まるのみたいなイベントことがあるとかさ、それだったらまだ、いや、ちょっとまだ実はあるんですよ、みたいなことかもしれませんし。
いわゆる夏のイベントっていうの多分ないというかね、暦上は一応もう秋になってくるので。
いや、そんなことは聞いてないんですか。あ、何を言ってんの、分かってよ、そんなことは。俺だって9月に入ったってさっき言ったでしょ、うん、だからそうじゃなくて。
どうしたのかなと思って。
オレンジさんの夏はどうなってんだっていう話ですよ。
もうなんかもう終わってますかね、ほぼほぼ。
ああ、はい、普通だった。あ、うん、でもじゃあ、やっぱり、何、うん、フェスとかがピークなんですか？何が夏だなって思うんですか？
だから、それが最初からピンときてないんで、あれなんですけど。
よし、はい、終わり。ではですね、ちょっと話続けますけども、すいませんね、これ、この部分全部カットしてやろうな。ね、で、まあ、前にね、オレンジさんが、夏祭り、うん、って何が面白いみたいな話してたと思うんです。
そんな話しました、僕。
してた、してた。
祭りって何が面白い？
そう。なんであんな人集まんのみたいなことずっと言ってて。
あ、それは、このポンさんすごく否定的なニュアンスで今喋ってるけど、あ、なんでだろうって普通に純粋な疑問です。なんであんなに人が集まるんだろうねって。
ここまで聞いた人は十分に否定的な人だと思ってると思いますけど。
なってないっすね、全然。で、私、ね、あんなにテンション高く、夏祭りすげえ楽しみしたのに、
はい。本人じゃないでしょ？あなたはテンション上がんないでしょ？
いやいや、すごいって。いや、それはテンション上がってましたよ。その時は。あの、千葉のやつでしょ？
いや、
めちゃくちゃテンション上がりました
その話の時はそうでしたけど、いや、だったらそれ、はい、それも夏にエントリーさせてあげてよ。いや、全然夏とか別に。あ、いや、夏って何ですか？
だからそれは入って
た。濃くはありますけどね。そういうこと聞いてないのよ、みたいなこと言うから、うん、びっくりしたの、こっちは。
いやいや、進んで、ポンちゃん喋りたいこと進んで。
で、だから夏祭りを、どう盛り上げてるかについて、ちょっとさ、あの時あんまり行けてなかったから、はい、ちょっとだけレポートしてやろうかと思って。
うん、ああ、いいじゃないですか。はいはいはい。う
ん、で、一応行ってきたのが、まあ、たまたま ちょっと似てる部分もあるんですけど、そのね、仙川って町わかりますけど、ね、京王線の千歳から烏山の近くにあるところですけど、はい、調布までは行かないみたいな、そういうところですよね。そこで
ラーメン屋有名とかだね、柴田っていうね。はいはい。
あ、有名なんだ。なんか結構、まあ、世田谷の街らしいところもあるんですけど、まあ、仙川単体で、まあ、商店街もすごく広く長く。で、なんかね、地域コミュニティも豊かな感じもあって。あと、まあ、私も好きな、はいはい、なんか箱庭、書店みたいな、シェア型書店みたいなのもあったりとか、うん、古本屋も、まあ、あったりとかして、カフェなんかも多くて。だから、なんかね、そこで、生活している人たちがいっぱい見受けられる街だから、まあ、ちょっと行って散歩してみると面白いと思うんですけど、だからま、そうちょっと地域が活性化している場所の一つかなと思うんですけど、
でそこで、ね、人気ありますね、今ね。
うん。オラホ仙川夏祭りっていうのが、8月の頭にやってまして、
はいはいはい。ビールだ。うん。
ビール。
あれ、オラホってビールのオラホじゃないですか。
あ、はい。いや、ごめん、ちょっとわかんない。その、ブランド名ってことですか？
うん。あれ違うんだ。
いや、わかんないわかんない。まあ、だから、地ビールとかの名前で付けてるかもしれないから、そういう意味で、オラホなのかな。ちょっと俺、オラホの由来が確認できなかったんですけど、うんうん、まあ、そこ、はいはい、そういうタイトルの祭りがやってて、いや、たまたまそこをね、フラット、まあ、本屋さん見に行っただけだったんですけど、やってて、いや、すごかった。もうなんか、街中がお祭りモードに、なんか変形してるみたいな感じ。
浴衣着てるの？
浴衣着てる人も、まあ、3分の1ぐらいは、まあ、もうそこまでいないかな。まあ、結構目につく感じもありましたけど、なんていうか、お店が夏祭りモードになってるわけ。
へ、う、ぇ、ん、
だから子供たちとか、まあ、親御さんで来るように、もうだからかき氷とかやってるわけよ、表で。
はいはい。
普通のお店をお休みして。
うん。
みたいなのがもう結構、一個や二個じゃないもん。大量にそういうふうに街中がそういうふうになってて。
うん。
で、子供たちとか、まあ、お父さんお母さんとか、まあ、うわーっとさ、だから人の流れがもう全く変わってるんですよね。おそらくだけど。もともと人通り多い街なんだけど、こんなに夏祭り仕様に。だからみんなが夏祭り盛り上げたいとか、楽しみたいっていう気持ちを共通に持ってるんだろうなと思わせる感じっていうんですかね。
参加する側も主催する側も。
そうそうそう。まあ、主催側っていう、まあでもどうなんだろうね。そのお店でかき氷を、普通のそのスパゲティ屋さんとかがさ、かき氷振る舞うみたいなことってどう捉えたらいいかわかんないけど、まあでも一緒に盛り上げていこうとか、その夏祭りの日は楽しもうみたいなことがきっとあるんじゃないかなと思って。だからほら、外部の人を呼ぶみたいな感覚ももちろんあるけど、地域の人がこの日は楽しもうっていう気持ちになってるのかなっていうのがちょっとそのお店の変貌を見て思ったりもしましたよね。
でも多分タイトル的にそんなに歴史が長いわけではないですもんね、そのお祭り自体はね、きっと。
そう、まあね、それが、そのちょっと、回数を確認できてないですけど、まあ10回、20回だとしても、うん、まあそのだから、いにしえのっていうことではないのかもしれないよね。うん。まあ、ただ、そういう意味では地域が、一緒になって盛り上がっているなみたいな感じがあって。で、まあ、実際は何かっていうと、その、まあ、割とこう、駅地下のステージで踊りを踊るみたいなこととかが、まあ、割と大きいイベントみたいになってまして。
フェスですね。まあ、今できる、ね。
そうだね。なんか結構ね、PA さんとかがいてさ、なんか夕方ぐらいからも準備を始めていて、で、まあ、いろんな各地域の、阿波踊りの名手、なんとか連ってあるじゃないですか。そういうやつが出てきて、はい、で、踊るんだけど、まあ、それにこうみんなが詰めかけるみたいな感じで。そう、だから、そう、まあ、東京だからかわかんないけど、なんか阿波踊りの連がさ、結構強めな人たちがいるじゃない。それこそ公園地とか。
東京だから阿波踊りの連が。ああ、はいはいはいはい。
その、ちょっと俺もよくわかんないの、そのほら、阿波踊りってもともと東京のものじゃないじゃないですか。
そうですね。
そう。だけど、東京でその阿波踊りってすごくこう盛り上がったりしてるじゃない？
うん。
うん。これが、実はね、大阪とか愛知とかにもあるのかもしれませんけど、まあなんか東京では高円寺とかそういうのが結構見たりもしますから、まあそういうところが普段やってるのが、夏だ、やるぜみたいなことで、でもすごいのよ。もう太鼓とかの演奏とかも結構迫力もあって。 あの、ショーってなんか鐘みたいなのが鳴らすやつとかに合わせリズムが刻まれていくんですけど、で、踊りも結構激しいんだよね。うん、なんか俺ちゃんと見たことなくて、阿波踊りを。
はいはいはい。
うん。まあ、綺麗に揃ってる感じもあれば、こう、ぐるぐる振り回す、こう、提灯の、なんていうかな、躍動感とかもあって、あとその、男性と女性と、こう、ちょっとなんか役割みたいなのが変わってたりとか、うん、なんでその三角い月みたいな帽子をかぶってるイメージわかりますかね、はいはいはい、女の人が。
ますね。はい。うん。誰が女の人見えないようなね、感じになってますね、はい。
そうね。あれどういう仕組みなんだろうね。まあそういう人たちもいれば、ちょっと腰低めな、男性風な、こう、ハッピーみたいなのを着て踊ってらっしゃる人もいて、その、ちょっと静と動が、ま、入り混じったような、なんかそんな感じでさ。あ、これは、だ結構すごいんだ。阿波踊りってこう、見応えあるんだなっていうのもそこでちょっと感じたりとかもして。
うん。
いまして。で、まあ、当然ですけど、外国の方とかもさ、結構そういうのは面白いな、つって見てんだろうね。で、まあ、今時だからですけど、まあ、ほとんどの人はスマホでこう、なんか、撮ってますよ。そう、撮った後どうするのかなっていうのは思ったりもするけど、うん、まあ、そんな、なんていうのかな、だから、駅前はそういう風にして、まあ、踊りを見せるみたいなことでガーッと盛り上がっていて、で、その駅周辺は、なんていうか、その日を楽しもうという地域の人たちの雰囲気とか、もう、すごかったよ。なんか、ジュロス行かすかみたいな感じで、あの、街中走ってるおじいさんとかお兄さんがいましたけど、なんかそのもう、空気感みたいなものを、ちょっと、変えたいというよりかも変わっちゃってんだろうね。なんかその日はね、どうする祭りだけど、みたいな感じになってるっていうのがあって、ちょっと、興奮状態があったなと思って。でも、もちろん、お兄さん言ってた、その千葉の方の大きい祭りとは全然規模は違うんだと思うんです。で、あの、外からいっぱいの方がいらっしゃるわけじゃないと思うんですけど、うん、そういうふうな、まあ、一つ、その、何、祭りを楽しもうっていう意気が、町内ではなくて、町全域に広がるっていうこともあるんだなってのをちょっと見てて思いましたよ。
ね、しかもそれがまあ新しく生まれた祭りからっていうその似顔絵を作れるっていうのはやっぱすごいし、僕はだからやるならばそういうことをやりたいなと思ってるんで、なんかいいですね。そういう例がもっと見たいな。街で新しく生み出したその宗教的なものに依存しない、はい、祭りっていうのは好ましいですね、僕は。できれば
そうだね。だからどういうことがルーツなのかっていう意味で言うとちょっとね、わからんところもありますけど、
オラホっていうのが新興宗教の可能性はなくはないか。
ごめん、ちょっとちゃんと調べておけばよかったな。
オラホーって感じですもんね。ラテン系
この人にかかったら全てがネガにこう転換していくからね、ちょっと怖くてしょうがないんですけど。
いやいや、ネガではないですよ。
オラホー、まあ一応なんか津軽弁っぽいよね。
あ、そっちなんだ。
うん。あ、ありましたね。ハーモニータウン千賀っていうウェブサイトに書いてありますけど、人の目につくようになるという意味で、オラホ、すなわち誰にも負けない自信と信念を持ち、自分を強くアピールし、目立つ存在となることで、千賀の人々により、オラホ千賀と名付けて数々の催しを行っておりますというふうなことの、まあ、一つということみたいですね。
なるほど。うん、
はい。
うん、
ということで、コミュニケーションの齟齬はおごっていません。
うん、
ポッドキャスト、タネラジです。
お願いします。
はい、お願いします。さあ、まあ、いろんなね、夏を皆さんお過ごしになられたかと思いますけども、ふらふら街を歩いていたら出くわすことはあるんじゃないかと思います。ということでコーナー参りましょう。人間、百景。はい。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。はい。簡単な自由律俳句風なものを読みまして、そちらの方を、聞きながらですね、いろいろ想像を膨らませていただくということでございます。はい。お姉さん、調子大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
はい。
どうぞどうぞ、進めてください。
進めてください。一緒にやってんだからね、一応ね。はい、じゃあ行きましょう。
コーナーは進行があるから、
ね。コーナーは手を抜いても良い。よし、わかった。では行きます。
お願いします。
言うこと聞けよ。知りません？ラーメン屋に花咲く親子のおしゃべり。言うこと聞けよ。知りません？ラーメン屋に花咲く親子のおしゃべり。うん、はい、ということでございますが、さあこれ、おれんさんはね、結構ラーメン屋さんに、足しげく 行ってるっていうことも聞いてますから。
いつの話ですか？
知らないよ。細かく、いいのよ。1年前でも10年前でも大体行ってたって話でいいじゃん。
もう3年、4年前です。もう今カレー屋だけです、僕は。ほぼほぼ。
な、急に私アピールいいから。
はい。
あ、じゃあまあ、何？カレーに行く前に行ってた、ラーメン屋さんによく行ってたことでおなじみのオレンジさん。
あいあい。なんだい？
はい。まあ、ラーメン屋さんの風景ですけど、どうですか？なんかイメージ湧きますか？
まあね、親子で喋っている、まあ言うこと聞けよっていう言葉は僕は嫌いだなと思いますけど、はい。それで、まあコミュニケーションをね、している親子。この親子っていうね、年齢の設定をどこに置くかなっていう、まあ言うこと聞けよっていうことはおじいちゃんかな？おじいちゃんと中年の男性、メガネをかけている中年の男性っていう感じかな？のラーメン屋の光景をカウンター越しに見たのかなっていう感じですかね。
カウンター越しだと俺がラーメン屋さんの中で、湯切りしてることになっちゃうから。
この字型になってるところで、はい、この字の一辺と、はいはいはい、真逆側の一辺みたいなんですかね、
はいはい。そうですね、はい。はい。ありがとうございます。そうね。まあ、ラーメン屋さんの風景をちょっと切り取らせていただいたわけですけども、なんかラーメン屋さんってさ、まあ僕ほとんど行かないんです、ラーメン屋さんって。
ねえ、イメージないですね。もやし食ってるイメージですからね、ポンさんといえば。
本当に。私は最近はカレーしか行ってませんって言ってた人の、精密じゃないぐらい乱暴に俺に
言われたイメージですよ。ポンさんの言われたイメージですよ。僕はラーメン屋って言われたのと、ポンさんからもやししか食って
ない。なんでラーメン行ったことでそんなに怒れるのよ。そんなことでイライラする人いないんだよ。
イライラしてないですよ。全然イライラしてないですよ。
まあいいですけど。まあ、俺のもやしイメージは、あなたがもはや作ってる感じもありますけど、まあもやしは置いといて、まあ、ラーメン屋さんにあんまり行くことないんですけど、たまたま本当にその、まあお散歩している中で、まあちょっと郊外店みたいなところの、まあプレーンなラーメン屋さんですよ。本当に醤油、塩、はい、味噌、全部あるみたいな感じの。
おー、昔ながらね。
そうそう、そういうところに行きまして、で、なんかさ、その店員さんもさ、親父さんみたいな人がさ、すっごいもういい感じ、あーどうもいらっしゃいまして、どうぞどうぞお座りください、みたいな。こんな迎え入れる感じの人いるんだ、みたいな感覚で、入って、ああ、いい店だなと思ってさ、入ってたら、横にパッとこう、親子が座ってた
んだけど。どんぐらいの世代ですか？
うん、お母さんの方が多分70ぐらいなのかな。
あ、でも当たったんだ。
で、お父さんというか息子が多分40ぐらいの感じで、で、まあ、このセリフはまあ抜粋してますけど、だから二人で喧嘩してるんじゃないのよ。なんか、どっちかと笑ってるんだけど。
はい。
で、なんか、お母さんの方が、なんか、いろいろこう言われて、どなたかに、まあ、病院の人なのかな、うん。で、そんなこと言われたら、やるわけないじゃない、みたいなこと言って、いるのを、息子さんが、言うこと聞けよって、取りなすでもなく、怒るでもなく、まあ、普通、通常営業で言ってるのよ。
ほうほうほう。
で、そしたらお母さんの方は、知りませんっていう。なんていうか、全然意に返さないというか、別に答えてもいつも通りの回答をしているっていう、まあなんか雑談みたいなのがそこで行われててさ。
あんまりこう悪い感じでもないですね。すごく日常会話的な下町のベラン名みたいな感じってことですかね。
そう、だからさ、まあ記号的に考えればですよ、そういうふうにしていきたいけど、別に下町でもないのよ。
ははははは
だから、本当に普通に、何郊外のさ、まあ、なんとか市とかさ、三鷹市とか、武蔵野市とか、そういうところでも全然そういうことはあるんだろうな、とも思ったのと、あとやっぱ、ラーメン屋の来やすさってあると思うわけ。
うん、うん、うん、うん。
だから、それちょっと聞きたいんだけど、僕はさ、あんまラーメン行かないからわかんないけど、洋食店に行くとか。
はい、はい。
なんか、いわゆる定食屋みたいな、ちょっと、テーブルがあってっていうところと、ラーメン屋さんでこう、なんていうか、時間を過ごすってことは、食べるものも違うけど、なんか空気感も結構違うんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。
わ、
うん、
かりますよ。
どうですか？
違うんです。特にその手の、いわゆる高級ラインではないラーメン屋さんってなる。しかも、まあ、町中華寄りのところですよね。うん、ってなると、そうじゃないですか、うんうんうんうん、多分。気軽なというか、すごく。
なんか聞いたことあります？ちょっと声荒げてるから大丈夫かなと思ったけど、ただ楽しそうなだけだったみたいなこととかさ。
ドラマではね、見たことありますけどね。あんまりそういうところで、僕基本的にポッドキャストとか聞いてるんで、他人のおしゃべりとかそんなに耳に入ってこない。
街に出てるんですか？もうそれはもはや。
もうめっちゃ出てますよ、うん。
移動はしてるけど、外界とは接しないようなタイプの。
これがだから前回言ったじゃないですか。それをすることによって、そのいた場所と、そのポッドキャストの音声の内容が紐づくから、同様の話題について後々話された時に、その街の光景が僕の頭の中に思い浮かぶわけですよ。それが幸せなんだ。
いや、うん、わかるけど、もっとダイレクトに、その、すぐ横にある何かと繋がりなさいよ。その。
だって、ポッドキャストは面白い。
何
けど、街のことは面白くないことが多いから。
まあまあまあ、まあごめんなさい。ちょっと、無理強いするね、スタイルでやりたいわけじゃないんですけど、うん、ラーメン屋行ってるけど、ラーメンのことは知りませんっていうことね。ざっくり言うと。
そうですね。ラーメン屋さんであんま人の話にこう耳をそばだってることはないかな。
はい。いやいや、まあ、詳しい内容はまあまあ別にいいんですけども。まあそうですか。雰囲気がね。いや、違う。まあね、僕はだから、あんまり行かないけど、あ、ラーメン屋さんでなんかその、何、肩肘張らずに喋れる場所とか、
うんうんうん。
いう風なことも、ちょっと込みであるのかなと思って。まあ
地元でね、行きつけでよく行ってるところだったりするとね。
そうそうそう。なんかまあ常連さんってほどでもなかったけど、なんかその、なんかね、話し方とかも変わるのかなっていうのはちょっと思いました。その、お店によって。うんうん。そうそう。だからね、なんか、こういう、お姉さんはさ、その、ご両親とお話しする機会が時々あると思うんですけど、
うん、
他人が聞くとさ、いや、なんか大丈夫みたいな心配になるような会話も、親子だったら別にこっち関係問題ないですってことって結構あると思うわけ。
うん、うん、うん。
あると思うけど、当時は気がつかないと思うんだよね。
おー。
自分たちのラフさとか、粗暴さみたいな、まあ、言い方悪いけど、そういうものって、共有されてる間にとってはさ、何にも問題ないわけですよ。
はいはいはいはい。
だけど他人が聞いたら、ちょっとそれ言い過ぎじゃないみたいなこととかを喋ってたりもすると思ってて。
うん。
でもそれを、まあ、いろいろ言い方あるかもしれないけど、なんかそういうある種のその、本音ベースで喋ってるみたいなところが、まあ、お家の中のあり。で、ちょっと、いい定食屋とか、なんか外の外食でさ、なんか、例えば映画館の中でとかは言えないけど、ラーメン屋だったら言えるみたいなことがなんかあるのかなってちょっと思ったんですよね。
なるほど。うん、
そう。自然と切り替えてるっていう感じまして。はい。うん、まあ、そんなことを感じたという、ラーメン屋さんでの、親子さんのね、会話でございました。
うん、ちなみに親子ですかっていうのは確認したんですか？
え、これ何？俺今急に取り調べ。
いや、大丈夫です。
本当に親子だと思ったんですか？あなたの主観で感じたわけではないですよね。それってもしかして証拠になると思ってらっしゃいますか？もしかしたらあなたが。
ポンさんの脳内の警察が今自分を通ったんですね。
そうじゃないのよ。
うん、
この、オレンジさんに寄りすぎた警察、どこに行けばいいの？これ今。
大丈夫ね。
俺の中で生まれたオレンジ警察は、ね、
ポンさん警察の中では OK、これは OK で、親子で OK ってどうしたんです
よ、ね、してないよ。夫婦かもしんない、もしかしたら、うん、ごめんなさい。
大丈夫です。
はい。本題参りましょう。
はいよ。
はい。今日喋りたいことはこちら。日常の裏回しの不毛と現実について。
不毛と現実。
喋りたいと。
ほうほう。
まあ、オレンジさん、仕事とかであるのかな？なんかその、まあ人と喋っててさ、でまあ、目的のあるおしゃべりと特にそうだと思うんですけど、
うん、
なんかこういう風なことが主題で喋っているから、なんか漏れがあったらいけないなとか、このことについてちゃんと詳しく喋ってくんないとこれいけないだろうな、みたいなこととか思ったりするときに、
うん、
相手の段取りがちょっと、なんていうか、それに沿わない感じで、その、1、2、3、4って行くはずが、3飛ばしちゃうみたいなこととかあったりするじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、そういう時に、3が抜けてますよっていうのもちょっと、おこがましいところがあるわけよ。
お
ー。だから、 自然と3が脱げてそうな感じのことを質問しちゃうみたいな感じにして、
うんうんうん、
その全体の進行を俺はあくまでゲストとして関わっているんだけれども、進行の補佐をするみたいな。
はいはいはいはい、はい。
詰まるところはまあ、テレビで言うとこの陣内さんみたいな感じ。
ね、サブ MC っていうかサブパーソナリティとか、そうですね。そのパーソナリティ
です
ね。
うん。で、結構それ、時々僕もあって、なんか授業を受けてるみたいな時とかに。
うんうん。
まあ、当然この話、まあ、種まきして、なんとかして、みたいな段取りがある。まあ、畑の授業ね。その時に、これはちょっと喋んないといけないんじゃないか、みたいなことは、一応確認を入れる。私が気になるっていうのもあるし、これ全体として抜けてるんじゃないかな、みたいなことで、質問を入れ込むことで、まあ、偉そうだけど、裏側でこう、ちょっと調整してるみたいな気持ちがあったりとか。
うん、うん、うん。
あともなんか、お客さんが提案してきてるみたいな感じの時に、まあ、僕は受け側なんだけど、提案する側が言いたいことが、これ3つあるうちの2つしかいけてないなとか、3つ目の補強が足りないなって時に、その3つ目についてちょっとこうフォローするみたいな。こう抜けてますよと言わないけどフォローするみたいなこととかを、時々やってるなってこう、ちょっと偉そうには思ったりするわけです。ただ、でも、いや、それはあんたがただ聞きたいだけじゃんって言われる人もいるから、まあ、それはまあ別にそういう風な人なんだなと思うだけなんですけど、こういうことってどれぐらい大切なのか、大切と思っているのか、なーってちょっと思いまして。
うん。
一応、括弧、私がそれに失敗してるかもしれないっていう可能性については、ここでは言及しない括弧閉じでいきたいと思うんですけど。
なんだろう。
絶対言うから。
刺激があった。
ね、どうですか、その裏回しで言うとちょっと大げさかもしれないけど、なんかその、私が聞きたいというか、その、この全体として必要なことをサポートするみたいなことは、なんか意識されることってありますか？
意識ではない。まあ、僕はどっちかというと、進行よりあんまいることがないので、あれですけど、でも、パンさんが言うような、その質問で、僕自身は聞きたいというよりは足りないんじゃないかなっていうことを聞くって、あえて聞くみたいなことはケースとしてはありますよ。
うんうん。
うん。
もう、だから僕もそうなんですよ。進行側じゃない立場だからこそ、こういう裏回しっぽい言い方をしてるってことなんですよ。
うんうんうん
うん。だからオレンさんもじゃあそういう意味ではそういう全体のことが気になるみたいなことはありますか？
そうっすね。そこを抜けてるよなって。だからそれは別にそのなんて言うんだろう、運営側の補佐とかサポートみたいな意味合いというよりは、なんて言うんだろうな、普通にいや話すべきことだよねってことを話してもらってるっていう感じはあるかもしれないですね。
まあちょっとこれも偉そうですけど、ただやっぱ言わないと。進行側がそれでいいって言ってるからさ、聞く側としてはまあそれでしょうがないかって思うじゃないですか。あとみんながそう思ってるわけでもなさそうだから、
うん、
だからそういうことをこう、トスするみたいなことってのがどれくらい意味があるのかなとか、
うん、
あとなんかうるせえよって思う人もいんのかなって思ってさ。
うるせえよはないんじゃないですか。だって普通に質問を投げかけられて質問してるんでしょっていうことであればないんじゃないですか。
まあだから、そういう意味では、かっこ、技術がないことを人のせいにするんじゃない、かっこ閉じですけど、
なんか、テキストなのかな。
なんか俺としては、そういう風な意味で、なんかこう、裏回しずらすることのリスクみたいなものとか、あと、単にあの人何も分かってないねって思われてるのかなと思うと、まあそれはそれで全然構わないんだけど、なんか自分のエゴと、みんなの共感みたいなものは得にくい役割してるんだろうなってちょっと、まあ、思ったってことなんです
ね。神様見てるから大丈夫です。応援してくれてます、ポンさん。
あ、嬉しいですね。うん、はい、ということで、ただの愚痴を喋るコーナーになりましたけども、うん、裏回しの不毛と現実でございます。
不毛じゃない。うん、
はい、ということで種ラジは以上でございます。
次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
はい、汗だくです。お天気散歩人のポンでした。
タネラジまた。
また。